皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りしてまいります。では今日のテーマは責任能力と監督義務者の責任です。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、今日のテーマ責任能力と監督義務者の責任について教えていただけますか。
はい、今回のテーマは民法上の不法行為責任に関するものとなります。
はいはい、
民法上ですね、人が他人に損害を与えた場合は不法行為として加害者は被害者に対して損害賠償をする責任っていうものを負います。ただ加害者が自分の行為がどういう結果を生むのかっていうことを認識できないような状態であった場合には損害賠償責任を負わないってこともあります。
はい、
こういった損害賠償責任を負う能力があるかどうかっていうことが責任能力となります。
ほうほう。
でまたですね、責任能力がない人が損害賠償責任を負わないときに監督、責任無能力者の監督責任者が責任を負うのかっていうのが監督義務者の責任というふうな形となります。
そんな法律があるんですね。
はい、
相手に損害を負わせても責任を負わないっていうのは被害者からすると絶対納得できないですよね。
まあ、そうですね、確かにそういう点はあるんですけども、
はい、
3歳ぐらいのですね、幼児の子がですね、物を壊したから不法行為責任を取れと言っても、酷な点っていうのもあるっていうところもありますので、民法ではそういった場合を想定して責任能力がというような制度を設けているっていうようなことになっております。
ああ、なるほど、それはそうですね。じゃあどういった人がその責任能力がないとされるんですか。
はい、責任能力がないっていうものについては民法に定めがありまして、民法712条は未成年者で、713条は精神上の障害がある人を責任無能力者という形で定めております。
はい、未成年者だと責任を免れるということですか。
未成年者といってもですね、年齢によっていろいろと判断能力も違いがあるかと思いますし、
はい、
17歳とかですと、ある程度の判断能力はあるっていうふうにも言えますので、未成年者であるからといって必ずしも責任を免れるということでは ないようになっております。
でしょう ね、
未成年者であって、かつですね、事故の行為の責任を弁識するに足りる能力がないってされる場合に責任能力がないという形になりますので、年齢とか他本人の能力っていうのにもよってきます。
じゃあ実際どれぐらいの年齢から責任が発生するんですか。
この点についてはですね、明確な線引きっていうのはないんですけども、裁判例とかでいきますと、大体おおよそですね、11歳から12歳前後ぐらいで責任能力っていうのがないっていうふうに判断される傾向にあります。
それぐらいの年齢だと責任を追及するのは難しそうですもんね。
はい、そうですね。
じゃあ責任能力がない子どもが他人に損害を与えた場合は責任を追及できないということになってしまうんですか。
そういった場合に出てくるのがですね、その責任能力がない人を監督している監督義務者っていう人に責任を追及していくってことになります。
はい、
民法714条はですね、責任能力がない者がですね、他人に損害を与えた場合、その責任をそのものを監督する法定義務を負う人、つまりですね、監督義務者が被害者に対して損害賠償責任を負うっていうふうに定めています。
なるほど、子供の代わりに親が責任を負うということなんですね。
そうですね、そういう形になります。未成年の子供については、親権者が法定の監督義務者に当たるというふうにされておりますので、未成年の子については親権者に責任を追及していくってことが考えられます。
はい、
ただですね、この監督義務者の責任っていうのもですね、その監督義務者が監督義務を怠らなかったってことを証明すれば責任を負わないっていうことになってますので、状況によっては責任追及できないっていう場合もありえます。
じゃあどういった場合に責任が追及できないんですか。
あのケースバイケースで変わってはくるんですけども、はい、一般的に加害行為をすることが、まあ、予測できるような場合にそれを防止する義務を果たしてなかったとか、まあ、あの加害行為を行わないように、まあ、監督義務者があの日頃から注意を怠っていたとか、まあ、そういったことを適切にあの行っていれば責任追及をできないってこともあります。
それなかなか難しい内容ですよね。
そうですね、ちょっと、内容が難しいんですけども、まあ、過去の裁判例とかでいきますと、まあ、11歳の子供がですね、放課後にですね、小学校の校庭でサッカーボールで、まあ、フリーキックの練習をしていたという時に、まあ、ゴールに向かって蹴ったボールがですね、校門を越えて道路上に飛び出しまして、でその、走っていたバイクの前に転がって、まあ、バイクの運転者の人がですねボールを避けようとして、まあ、転倒してしまって、まあ、亡くなられたっていう事案で監督責任が争われたっていうケースがありました。
ああそうですか、それは難しそうですよね。でも結局どうなったんですか。
まあ、そのケースではですね、まあ、裁判所の方はですね、まあ、親権者が直接の監督下にない子、まあ、その時はまあ直接近くに親権者がいたわけではないっていうような状況なんですけども、はい、そういったこの行動に関しては、まあ、人の身体に危険が及ばないように注意して行動するように、まあ、日常的に指導する義務があると。で、まあ、サッカーボールに向かってボールを蹴るような行為っていうのは通常はまあ人に危険が及ぶような行為ではないので、まあ、直接まあ管理、まあ、横で見てたりしていないような子に対する、まあ、親権者の監督義務っていうのは一般的なものになると、まあ、限定されてくるっていう理由から、たまたまそういった危険でない行為が偶然、まあ、損害そういった行為から損害が発生したからといって監督義務を果たしていないとは言えないとして、まあ、監督責任を否定したっていうことになりました。
なるほど、そうすると親は責任を追及されなかったということなんですけど、なんか不運な事故ですよね。
そうですね、まあなかなか難しい事件だったと思うんですけども、まあ、一般的なサッカーの練習をしていたときに、まあ、偶発的に起きた事故っていうことで、まあ、責任は認められなかったってことになりましたね。
はい、子どものケースはイメージしやすいんですけれども、大人でも判断能力がないとされることはあるんでしょうか。
はい、大人でも、まあ、精神上の障害などによって判断能力が失われると責任能力が認められないってこともあります。
じゃあそういう場合は誰が監督責任を負うんですか。
個別の事例にもよってくるんですけども、まあ、その状況によっては同居の配偶者とか、まあ、成年後見人っていう人が監督者になるってこともあります。
同居の配偶者が監督責任を負うこともあるんですか。
そういったこともあるんですけども、ただですね、まあ、配偶者とか、まあ、その成年後見人というだけで必ずしも責任を負うってことではないくてですね、まあ、日常的に監督を行ったりとか、まあ、事実上監督義務を引き受けたっていうのが認められるような事情があれば監督責任が認められるってことがあります。
状況によってということなんですね。
そうですね、まあ、過去の判例ですと、まあ、認知症を患っていた高齢の男性が自宅を出てですね、徘徊中に、まあ、駅の構内に入り込んでしまって、まあ、列車にはねられて亡くなってしまったっていう事故があったんですけども、はい、まあ、その時にですね、鉄道会社が電車の運行に支障が出たっていうことで、まあ、振り替え運送に輸送にかかった費用などそういった損害を亡くなった男性の奥さんとか息子に求めて裁判を起こしたってことがあるんです。
ご遺族が監督責任を追及されたということなんですね。これもなんか本当に不運ですよね。
そうですね、まあ、この裁判ではですね、まあ、一審と二審で、まあ、同居していた妻に監督義務者としての責任を認めるっていう判断がされていたんですけども、まあ、最高裁判所はですねこれを覆して、まあ、妻や息子っていうのはいずれも監督義務者に当たらないっていうことで責任を否定したっていう判断をしました。
そうだったんですね。
最高裁はですね、まあ、単に同居の配偶者っていうだけでは法律上当然に監督義務者に当たるとは言えないとしまして、まあ、監督義務者と認められるには監督義務を引き受けたっていう特段の事情が必要と、で、まあ、親族関係とか日常生活での関わりとか、まあ、あと問題行動が今まであったとか、まあ、介護や介護の実態など、まあ、そういったものを総合的に判断して、まあ、そういった責任無能力者の監督責任としてを追及できるかっていうところを判断しました。
いろんな事情を考慮して、まあ、総合的に見て監督義務者が判断するということなんですね。
あ、そうですね、まあ、ですので大人の場合は、まあ、誰が監督義務者になるかは事例によるという形になります。
はい、わかりました。今日は責任能力と監督義務者の責任についてお話を伺いました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属済明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の済明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の済明法律事務所へお気軽にご相談ください。